ス会だぜ、全員集合。
スカイダーズ全集合始まりました。
はいよ、
こんにちは、よしけんです。
昼間旬です。
はい、というわけでですね、はい、今日もあの、
はい、
ね、このバニラスカイレコーズの事務所からですね、
はい、
ポッドキャスト放送をお届けしていますが、
はい、
もう梅雨も明けてすっかり夏本番、
ね、夏ですね。
ねえねえねえねえ、来てますね、はい、もうちょうど今頃、僕たちはあのレーベルのね地方公演なんかいろいろやってる最中で、ね、
そうですね、
うん、
はい、
あの今年は梅雨の間、うん、雨がさすごかったな、全国的にね。結構東京も降ったよね。
そうですね、なんかもう暗くなっちゃうポツポツ降りみたいな。
去年はこの降らなかったよね。
そうですね、なんか梅雨入りましたって言った途端になんか晴れたり
ね、
してましたもん、
ね、俺がほら大箱ライブをやる年っていうのはあんまり降らないんだよね、その夏やるときはね。
そうですね、
今年はあのね、ちょっとあの今度は冬の大箱なんで夏ね、あんまりやってなかったんで、
うん、
まあ、偶然かもしれないですけど、でも偶然にしてもすごいよね。
そうですよね
まあまあそんなことはさておきですね、
はい、
このなんか事務所もいろんなとこがジメジメしてて、
ね、そうですね、
窓を開けていろいろ乾燥させなきゃなみたいなところもあるんですけどね、
うんうん、
ちょっと今日の1曲目は、
はい、
カラッとした太陽が見えるような曲を聴かせてほしいなと。
はい、はい、
じゃあ1曲目、
はい、
曲目昼間昼間俊君の曲をどうぞ。
はい、じゃあもう太陽を見ましょう。サマーデイ、
イエイ
イエイ。
真夏の海岸へ駆け抜けていけ、白い肌太陽焼き付けていけ、イージー灼熱の道で踊ろう、水着ファッションでブリー。サマーデイ、サマーデイ、小麦色に輝いた君と溶けてしまおうか。サマーデイ、サマーデイ、二人乗り飛ばせジェットスキー、 It's super サマーデイ。
はい、改めまして、よしけんです。
ひるましゅんです。
はい、ね、あの夏じゃん。
夏です
ね、夏休みですよ
夏休み、
子供たちは
羨ましいな、
ピーマンね、
はい、
いやいやいや、
あれ
羨ましいよね、
本当ですね
ね、夏休みいいな。
夏休みいいっすよ、
ね、なんか思い出ありますか夏休み。
僕夏休みは海外に行った思い出が特に残ってますね。
どこ行った？
僕はサイパンと、うん、あとオーストラリアに行ったことしかないんですけど、
うんうん、いやもういやでも3カ国も行ってた、すごい
なんかその思い出はやっぱり夏休みの思い出一番濃いですね、うん
うん、それは家族で？
そうですね、
うん、
はい、家族と家族、まあ、まあその親のお友達とか、うんうんうん、そういうので一緒に行ったりとか、
うん
うん、そうですね、まあ、サイパンに関してはあの海にこうなめな生こじゃ生こ
生こ
生こが
生こね、
なめこはなめこは違う、
なめこはあれ違うな、
生こが多くて、
うんうん、
あれなちょっと気持ち悪くて僕だけ海に入れなかったっていう。
生こは別にあれだよ、悪いことしないよ、あ結構可愛いよ生こ。
僕の姉と同じことを言っていらっしゃる。
本当だよ、何も悪さしないもん。
え、
ちょっと見てくれが悪いだけよ。いるじゃない、ちょっとそのなんかこうあんまりこうかっこよくなかったりあんまりこうねだけどもいいやついるじゃない。
ああ、まあ確かに、
そんなやつの方がいいやつすることあるよね。
あ、確かに
ね、人はこう見かけじゃない、
見かけじゃない、
人じゃないけど生子も見かけじゃないよみたいない
やでもあれ海の中で僕踏んじゃったんですよ。
いやいいじゃないいいじゃない、そんなこと言ってさ、公園歩いてて犬のうんち踏んじゃうよりもねまあね、
いやーなんか感触がもううねうねしててもう鳥肌が立ってもう入れなかった僕は。
生子は結構食べると美味しいって言うよね。
あれ食べるんですか？
食べる。俺はあんまり食べるのは好きじゃないんだけど、取りに行くらよく取りって。
何にして食べるんですかあれを？
あれをね、 なんていうの、酢漬け。
酢漬け、
うん、
え、あれはえ、なんか勝手なイメージですけど、
うん、
なんか味噌っぽいんですか、なんか。
あのね、なんていうのかな、
あれは
硬いの、外が。
え、
非常に硬い、
はい、
中はなんていうのかな、こう、なんか 内臓なんだけど、内臓
が、
ちょっと話せばグロテスクなんだ
けど。え、
そう、あのナマコが食べたいって言うから、
はい、
俺はあのうちの海の仕事してたからね、
あ、
イカダのところ行って、こうなんていうのかな、こう、
はい、
海水眼鏡じゃないんだけど、海にパッとつけるとこう海の底が見えるやつあるわけ。
ああ、ありますね。
それで森でバンバンバンついて、
はい、
ほいで、はいって持って帰ってきた。ナマコ取りに行く係。
あ、マジっすか。
うん、
ナマコ刺すんですか、あれを。
そう、
うわ、
ナマコからしてみたら偉い目かもしれないけどね。
確かに刺されるわけですもんね。
そう、個人的にシンパシーを感じてるみたいな。食べないけどね。
でもナマコは僕に本当に苦手ですね。
そんなこと言ったらナマコより悪いやついっぱい、まあでもナマコになっちゃう
よ。もうナマコになれちゃう、
終われないからね。うん、でさ、行ったんだけどナマコがいて海に入れなかったと。
はい、
うん、
そう、
そんなにいたの。
結構います、あのサイパンは。
ああ、はい、こうなんていうの、丘から見えるぐらいいる。
もう見えますね。
ああ、
もう普通にもう浅瀬から奥まで全部ナマコみたいな。
でナマコ好きな人だといいね。
ナマコ
ちょっと待って、話がナマコに戻ってないか。気がついたら話が
ナマコに戻ってないか、うん、
よくない。ナマコ以外は何かあるの。
ナマコ以外だったら、まあ、僕が行ったところが悪かったんですけど、まあ、海藻が多すぎて、まあ、それも足に絡まるし、ナマコもそこに隠れて踏んじゃうしみたいな。だもう自分はそこにはあまりいい思い出なくて。
つまりサイパンで泳げないと。
サイパンで泳げなかった。でも、あのオーストラリアがすごい僕は好きで、なんか
コアラもいるし。
コアラ、それ陸だ。それは陸だと思うんですけど。そう、海のその島で、なんですか、ホワイトヘブンビーチっていうところがあって、
うん、
そこの、あの、まあ、名前の通り、あの白い天国なんですよ。本当に白い砂浜なんですね。その砂が本当真っ白で、すごい粒がちっちゃくて、こう歩くと、その、まあ、砂が細かすぎてキュッキュッキュッと音が鳴るんですよ。でそこで、まあ、いろいろこう、まあ、海水浴、もう無人島なんで、もうものすごく開放されて、みんなでガー騒いだりするんですけど、そう、あのさっき聞いてもらったサマーデーの中のホワイトヘブン飛ばすバギーみたいな、あれはそこから来てるんですよ。
あ、そうなん
ですよ。そうなんですよ。実際の話なんですよ、あれは。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからああいう綺麗な場所って本当に日本には絶対ないから、ちょっと夢のような感じですね。
いいね、はい、それね、そっか。
吉木さんはそういう夏の。
いや俺はもうあれだからさ、な、今日ちょっと疲れてて、ね、もうすぐちょっと今日あの
長森体力を奪われて
て、地方公演のね、そういろんなことを考えてリハッタいろいろやって、ちょっとなんかちょっと疲れてるんだけど、ね、まあ、あの夏休みね、
うん、
あのうちはもうほらリゾートというか観光地じゃないですか、
うん、そうです
ね、窓の外は海じゃないですかね。
あ、いいな。
だからまあ海では確かに泳いだよね。まあ、あのサンゴ礁はないけれど、
はい、
潜ればサザエがいるみたいな、取ってね、
その場で焼いて食べれるっていう、うん、
そういう系はよくしたよね。
ああ、いいな。なんかそういう海系のうまい食い方って何ですか。
あのね、まずサザエとか、
はい、
アワビとか、
はい、
テレビで見るとさ、あのあれを焼いて食べるのは、
はい、
ね、まあ、確か美味しいんだけど、
うん、
その素人が、
はい、
でもガキが浜辺であれをちゃんと焼こうと思うと無理だよね。火力の問題とかあるから、大概ね半生で終わっちゃうから。
あ、そうなんですか。
そう、サザエとかアワビはもうお家に帰って食べるように置いといて、その代わりもっとちっちゃな貝を取ってくるわけよね。でね、ま、あの向こうではダメって言われてる、
はい、
あの貝とかね、あとはね、あの本当はダメよりも美味しいのはタバコ貝って言って、
タバコ貝、
うん、タバコ貝っていうのはこう苦いから誰も食べない、苦いからタバコのより苦いからタバコ貝って言われてるんだけど、そのタバコ貝の苦いところを取ると実は本当にすごい美味しいのね。
へ
え。ちっちゃな貝をあの持ってきて、
はい、
でこうなんか鍋、
はい、
鍋なんかをこう海辺に隠してたりとか、あるいは鍋の代わりになるようなカンカンみたいなのを拾ってきて、それで火をつけて、それでこう、まあ、茹でるんだよね。 はい、そうすると結構ね美味しい。で醤油の代わりにさ、はい、青さっていう海藻があるんだけど、その海藻を塩水で煮るとちょっとこう醤油っぽいような、まあ、ほぼ醤油に近いっていうか醤油じゃないかこれはみたいな、
あそんなになるんですか、
うん、になるんです。それをかけて食べる、
うわうまそう、
うまい。でいいな、あとは牡蠣ね、牡蠣がもうその足元にあるわけよね、
いいな、だ
からそれはそこら辺の石でバーン割ってガバガバッと洗って食べる。
うわいいな。
ただ夏場はね、なんかあの、はい、こうなんちゅうのかな、虫を持ってる、なんつうのかな、なんか寄生虫じゃないけど、なんか思ってる時期なんだって、だからそれは冬場が多いけどね、うん、
あでも冬場とか良さそうだな、なんかうまい、絶対うまい、
うまいね、牡蠣ね、うん、
いいな。
まあ、つまり、
はい、
ご飯だけ持ってビーチに出ればいいって話あるよねみたいな
最高ですね、
うん、
へえ、
そんなことあったね、
いいな。
あと夏休み、はい、夏休みといえば、まあ、そういうあの、はい、花火をした、
あしましたね
花火。でもこっちだとさ大きな花火大会あるじゃん、こう
ありますね、隅田川とか江戸川とか、
ね、浴衣の女の子と、
ああもうね、それはもう男子は注目ですね。
今あのうちのスタッフの中島康子が非常に大きくうなずいてますけど、お前あれ花火デート行ったことあるの？
お花火デートはない
ないんだ。
お
そうなんだ、それなぜ？バネスカイのスタッフやってるから。
そうです
か、分かりきったことに聞いて、
もう夏はもうね、もうバニラスカイ祭りです
ねえ、
しかも僕ですか、うん、僕で花火デートっていうのはないんですけど、うん、まあ高校の友達と、まあ、みんなで一緒に公園やったりとか、
モテない話、
あまたそっちに行っちゃうんですね
どうぞ。
そうなんですよ、
いつもの友達のまんま終わる話ね。
友達のまま終わる、
かなりもう聞き飽きたけどね1年間ぐらいこの放送やってるけど、
そうですね、
相当聞き飽きたけどね、うん、まあそういう分かりきった結末と、
そうですね、
そういうパターンね、
そういうパターンですね。大体、
ね、
花火って言っても男子はもうやんちゃすることしか考えてないですよね。
やんちゃってどういうこと？
いや要はまあ、僕らなんかはこう、まあまあ、一般的なロケット花火を、うん、まあ、あれは手で持っちゃいけないっていう決まりがあるじゃないですか、うん、まあ、それを、まあ、手で持って、要はムカつくやつに投げるとかあとこうペットボトルに水を入れてそこに逆さにぶっ刺して放置するとか、
ペットボトルに
、まあ、普通 の、 あの500ミリのペットボトルに水を入れて、うんうんうん、そこにこう要はこう火をつけたロケット花火をこう上からそーっと入れるんですね、うん、で導火線に火をつけてそろそろプシューってなる頃にパッと離すんですよ、
うん、
そうすると中でジューってなって、うん、最終的にボーンってなるんで、それを
爆発するんだ、
爆発するんです
よ。へー、それ知らなかった。
それがもうペットボトル自体が5メーターぐらいボーンって跳ね上がるんですよ。
へー、
うん、そういう危険な遊びばっかり
してます。それは面白いね、
はい、吉木さん面白いやっぱり男ですね。
うちの方の人をやってたらね、
はい、
ちょっとかわいそうな話なんだけど、でもこれも誰でも、田舎の子誰でもやってるんだけど、あのセミのケツに爆竹突っ込んでセミ爆弾っていうの、これはもうみんなやってたね。
ハイレベルですね、なかなか。
かわいそうだけどね、今思うと。でもまあ、まあ、みんなやってたよ。やってない人いないぐらいみんなやってたよ。
じゃあもうセミが飛んでって、それがもう、
そう、
バーン散るわけですか。
散るわけ。
えぐ。
うん。爆竹投げるとかよくやったよね。
あ、やりますね。
うん。
うん、なんかその、要はこうやっちゃいけないっていうことに使いますよね、大体。
そうそうそうそうそう。
なんか
やっちゃいけないって言われるとやりたくなるんだよ。
そうなんですよ。
うん。
そう、大体友達がこう、まあ、公園でこうやってるから、うん、あの花火をやっちゃいけない場所でこう、まあ、音がうるさいから、うん、苦情が入って警察とか来るんですよ、交番から、うん、でそのバカなやつがそのロケット花火をこう投げて遊んでる時にそのちょうど警察が来て、うん、お巡りさんが来てそのお巡りさんの方向に投げちゃったんですよ、
う
ん、でお巡りさんのところにシューってロケット花火を飛んでいって、もう相当危険な思いをしたっていう。もちろん逃げましたけど、その後、
ね、
みんなで
それ怖いね。おまわりさんね、今日一緒に車運転しててね、
あやられましたね、今日
はあの曲がっちゃいけないとこ曲がっていきなり、
そうなんですよ、
切符切られ7000円みたいな、
ね、そうなんですよ、
ついてない
今日、ね、ついてなかった今日は
ねえ、みんな疲れてるから今今日はね本当にヘロヘロながら今何だか今このラジオね、
そうですよ、
まあ、花火ね、うん、もうあっち行ったこっち行ったね。そうなんだよ、そのなんかいけない、いけない ことだと言われるとやりたくなってこう花火を振り回したり投げたりさ。
そうですよ。
だからこう説明が気よくないよね。人に向けないでくれとかって過去から人に向けたくなるよね。
じゃあ向けようって、あのなんか15連発ぐらいのやつを手で持っちゃいけませんって。
そうだから、
じゃあ持ちますよね。それ持ちますよね。
で爆竹だとそうだよな、まあ、そんなあの昆虫のケツに突っ込んだりしてだしてもいいですって書いてあれば誰もしないよね。
そうですよね。人に、うん、もうとりあえず人に向けないでくださいって。ああ向けますよって。
そう
やりますよね。それはでも だいたいその花火を改造したりとかしません。
改造なんかするの、どうやってするの。
なんかそのネズミ花火とか、あとあもちろん爆竹とか、うん、あとコウモリ花火とか。
コウモリ花火ってどんなの。
羽がまあ2枚ついてて、うんうん、それがぐるーって回転するんですけど、その回転を利用して空を飛んでいく。
ネズミ花火がの飛ぶやつな。
そうですね、
あ
れを全部導火線をこう結んでつないで、うんうん、で一気に火をつけるんです、うん、そうするともうその場からもうとんでもないことね、もう近づけないっていう、
はい、
いろんな方法、四方八方にもう空や陸やらもういろんなところに火花が飛び散ってるっていうような、う
ん、でだいたい最後ね線香花火が余るんだよね。
あ、そうですね。
でまあ、最後は一応もう名残惜しくこう、
そうですね、
線香花火をするみたいな、
うん、でその線香花火も可愛らしくやってりゃいいものを2本3本つけてそれをくっつけ て、
そうそうくっつけて
俺の方がでかいみたいな、
玉がでかいみたいな。
そう
で、あのマグマみたいなのがさちょっとこう回ってんだよね、こうね。
あ、そうですね、グツグツグツグツグツい
って、うん、なんかこうあれがこうなんかあの宇宙の星みたいなね、うん、
あ見えますね。
ね
え、そうなんか
大体みんな同じだよねやってることはね。
そうですね、
うん、あの、うん、なんかたかがこう火を起こしてねああやってやることが なんであんなにこう、うん、その子らこうあの花火がバッと鳴ってる瞬間だけね、なんかこうちょっとこう夢を見れるっていうかね、
儚いですよ、
儚いよね、
儚い夢を見たいんでしょうか、うん、僕らは。
本当だね。夏休み他に何かあるか。
夏休みだ、なんかやっぱ宿題とかあったのが嫌だったっていうのがありましたけど ね
宿題やった。
全然やりませんでしたね。
あ
もう最終日に追い込みやって、ね、結局間に合わずに終わりみたいな。
うん、俺宿題のことが全く思い出せないね。
要はやってなかったっていう話。
い思い出せないじゃなくてさ、
はい、
こうほら昔のことって、
はい、
あなんかあったけど思い出せないってあるけどさ、多分最初からなかったって感じだけど、多分ねやってないんだよ ね、 ね。
それもあるかもしれないですね。
うん、
僕やったのはやっぱり覚えてるのは、
うん、
そのなんていうの自由研究、
うん、
夏休みの自由研究とかで。
うん
まあ、何かこう工作をして作っていきなさいみたいな、うん、そういうのはもうすごい工作とか大好きだったんで、
うん、
それ積極的にやってましたけど、
うん、
牛乳パックで船を作ったとか、
うん、
なんかこうフィルムのキャップで汽車を作ったとか、なんかそんなのばっかでしたね僕は。
うんうん、そっか、ま
あ、それ以外は何もやってないっていう感じですよね。
夏休みの宿題本当思い出せない。なんかあの、うん、なんていうのかな、絵日記っていうか、なんていうの、
あ絵日記、
天気をこう覚えてなきゃいけないけどさ、うん、とりあえずまあ全部晴れにしとけみたいな、ね、
全部晴れ。それはもう吉健さんですね。
それは覚えてるけどね。
あ
とあのラジオ体操みたいなの行った
の あったありました、ありました、ありました、
一瞬たちの時代もあった、
ありました、ありました。
あの、はい、ラジオ体操ってなんだかなと思う今考えると。
ですよね、
まあ、あの動き分かる、こうこうじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、
両腕をこう閉じて開いてみたいな、そうそう
そう、あれと健康がどう関係あるのかがちょっと今と
分からないですよね。
でも当時はなんかきっとこれはこうこれで体健康になるんだみたいなことは思ってたけどね。あれと健康がこう俺の中でラインが途切れてる、
あ
結びつかないというかね。
僕もそうですね、
うん、今だとさ、でもああのなんかちょっと体をほぐしてくださいってああいう対象じゃないの、もっとこうストレッチとかさ、うん、そういうのがこう普及してるから、
ああ確かにヨガとかもそういうの専門
的に、ね、ああいうウォーミングアップでもないよねきっとね。
うん、今の子供たちはやってるんですかね、そう
ラジオ体操、
ラジオ体操
やってんのかね。
なんか夏休み、この夏の時期に朝っぱらやっぱそう近所でやってると聞こえるじゃないですか、うんうん、なんか聞かない気がするんですよ最近。
いやあの最近 の、 あの女の子のね、
はい、
こうスリムな、
はい、
こうスレンダーな子が多いでしょ、
はい、
とてもあのラジオ体操のこういうこの
やってるとは思えない、
やってるとは思えないようなね、
ですよ
気がするんだけどね、どうなんだろうね。
いややってないっすよねきっと、あの時代だから。
そうだよね。
あ
ていうかラジオ体操の放送はやってるの。
あどうなんですかね、
あれって生放送なんだっけ。
でも生放送じゃないとだってその時間で決まってる。
そうだね、全国でやってたよね。
そうですよね。
言ったらこのなんかバニラスカイダー全員集合、こういろんなとこ待ち回ってこうって今日は青森県のどこそこでやってますみたいな感じでしょ。
ですよね。
すごいすごいことだよね。あのラジオ体操の生、そうあれまでやってるんだったらそのなんか公開放送みたいなやつ見てみたいような。
うそうそう、
見てみたくないよどっちだ興味が一瞬湧いたような分かるよ
けど、あでもそうでもみたいな
見てみたかねえよ見たくない、ね、なんだか分かんなくなるので曲いこうか。
そうっすね。
じゃ あ, あの俺の曲ラストホライゾンからですね、
はい、
ね、夏になったらいろんな虫が出てきますよ、
う
ん、
そうですね、
ね、聞いてください、
はい、
ボーイズ&スタイル、
あれ
あやめます聞いてください、カマキリ、
やった、
半端なくせに生意気なカマキリ、ふざけじゃねえぞなんて椿かけ終えたボイスラブ It's okay 私はお前だけじゃない、複雑なこの世界もいわば単純な食物連鎖で食うか食われるか生き残りゲームみたいだ、愛しいあの子の胸に思いを届けられないまま、都会の空を見つける痩せっぽちの癖生意気なカマキリ、マシな大人になれないなら俺たちだけで
聞いてもらいましたね。
はい、聞いてもらいました。
ね、これさ、ラストホライゾンってアルバム入ってるんだけど、
はい、
ね、
はい、
であのラストホライゾンはこのカマキリと、
うん、
ボーイズ&スタイルっていう曲には、うん、あのまた夜の虫たちの物語がこう人間社会に置き換えられてて、
うん、
まあ、一つそういうなんかこのそういう世界観もね、
うん、
あるアルバムなんだけど、
うん、
あの東京のさ、
はい、
人って虫嫌じゃん。
あ、嫌がりますね。
で俺はほらもう田舎生まれ田舎育ちなんだけどさ、
うん、
この間あの帰った時にね、
はい、
あの小豆島のライブの、
はい、
あのまあ、地元で手伝ってくれる人たちと、
うん、
まあ、ちょっとあのお酒を飲んでたんだけど、はい、そしたらまあちょっとこう蚊とかさ、
うん、
ちょっとしたこう蚊のようなのが入ってきたんで、うん、おお虫が入ってきちゃったよと思ってこうなんていうのかな、こう蚊取り的なものを取りに行ったらさ、
はい、
全くもうなんかそういうとこ東京の人になっちゃったよねみたいな、虫ぐらい飛んでるよみたいな、
へ
え、うん、確かにね、うん、そうなんだよ、田舎でいるとこう、うん、テレビとか見てるんじゃない、
はい、
でこうなんていうのこう網戸グワー虫がこう来ますから
へばりついてる、
へばりついてくる、でもその中にカブトムシとかもね、
へえ、
来てたりするわけよ、あそうカブトムシ、
カブトムシ、
カブトムシ、カブトムシ、そういえばね、あのね、カブトムシはね、
はい、
あの田舎で、あのでもね、例えば昼間にカブトムシをこう、はい、取ろうと思ってもなかなか難しいんだよね、あのすごい苦労しなきゃいけないんだけど、
うん、
明け方に、
はい、
あの山道、うん、山道でこう街灯があるところなんかを行くと、
うん、
落ちてるんですよ、
その
街灯に集まってきたんだけど、はい、あのそのままこう朝が来ちゃって夜に帰りそびれた虫たちがね、
あ
その中でカブトムシも大体その街灯の下に5、6匹はカブトムシもね、
そんなにいるんですか、
でもその分その10倍ぐらいもうガとかなんかカゲロウとかそういうちょっとカミキリムシとかさカラボンとかそういう虫たちもいるもんね、うん、でもカブトムシがいるっていう意味ではいるから、
うん、
それを捕まえて来たりしたよ、カブトムシ。あとさ小豆島で俺野外コンサートをやらせてもらったことがあるの2回ね、
あ、はい、
うん、で例えばデビューした年に、
はい、
かなり大きな規模で、はい、2000人ぐらい人がバーいる中で野外コンサートやったわけ、うん、照明から組んでこうやってやったんだけど、うん、まあ、気持ちいいんだけどね、うん、1個難点がある、うん、虫が飛んでくる。
ああ、野外だ
から。これも半端ないよ、虫が。
そんなに飛んでくるんですか。
半端ない。もうね、次々とステージにガーガー舞い降りる。なおかつ俺バー始まって、はい、バー曲始まって何曲目かにガバー口の中になんか虫が入ったよね。でもう何の虫か分かんないんだけど。ガーだよ多分ね。でも歌ってるから食いました。
食いながら、ガオ食いながら、
ガオ食いながら。しょうがないもんだって、やめるわけにいかないからさ。
確かにそうですよね。でもガオ食いながら相当きつい。
ガオ食いながらね歌った野外コンサートっていうのは過酷な
過
酷なライブ。でもね、きっと客席から見えないと思うんだよね。
ああ。
でもパッとステージの下見るともうこんなガがいっぱいもう落ちてるんだもん、ね。ひどいひどいよ。集まってくる
だけ。だんだん体が痒くなってきた。
本当だ。うん。そんな過酷なライブもね。やったね。うん。もうもし昆虫とか取り行った？
昔小学校の頃ですけど。うん、なんかその、まあ、学童のあたりにその森があったんで、うんうんうん、そこら辺に
カブトムシとか
取りに行きました。いた。でもやっぱりそのやっぱ木の根っことか掘って、うんうん、そのいろいろ探して、うんうん、なんか見つけたりはしましたけど、うん、
セミなんかはさ、あのセミの幼虫を、はい、あの掘るんだよね。
セミの幼虫を、
セミの幼虫もっくりこっちんだけど、うん、ポプラの木、ポプラの木は、あの要はクマゼミがポプラ大好きなのね。でポプラの木 の, あの根っこのところをほうきで吐くわけよ。吐いて吐いてバーッとこう吐いていくと、うん、ポコッと穴が開いたりするんだよ。その要はそこだけ土が薄くなってて、ここだと思ってこうやって穴開けて掘っていくと中にこうやって潜り込む。それをあの持って帰ると、あの要はその日のうちぐらいにこう脱皮する
セミ
が出てくるね。
すごい。
そんなの撮ったりね。うん、あとは何かな、カミキリムシとかね、そういうのが結構撮れたね。でクワガタはやっぱりね、
はい、
あのカブトムシに比べると少ないんで、ね、少しね、
うん、
クワガタはやっぱりちょっとこうそれなりに木に突っ込んだとかいろいろしないと撮れないんだけど、ところがさ、そのカブトムシとかクワガタが取れるようなところっていうのはさ、はい、なんか木の甘い蜜が出てるわけ。なんとなくこう日陰なのよね、
は
あ、そういうとこ行ってごらん。入った瞬間に5匹ぐらい蚊に食われてる、はい、足
マジっすか。俺結構血液型 A 型だからすぐ刺される。
今だとこうなんか虫除けスプレーとかあるじゃない、
はい、
昔はないからね。
じゃあもうひどいことになります。
我慢して。
だってもう半袖短パンですよ、
ね、もうえらいことになりながら。パーンってやるな。そうしてたらね。
いやでも田舎の蚊はかゆいって言いますもんね。
かゆいよ。何がかゆいって言う、藪蚊だよ、ね、山の蚊とかさ、藪の蚊はほんとかゆいね。なお何日も残るもんね、かゆさがね。
そんなに残るんですか。
うん、
なんかこっちで刺されても全然僕放置しておいたらもう その日にのうちにもう全然治っちゃいますけど、
うんうん、
結構そんな残るんですか。
うん、辛いよね。
蚊とか、
あ、もう山なんか山歩いたんですよ。もうちょっと後悔するぐらい辛くなってくるね。
じゃあもう夜寝てる時とかもう蚊の音とか当たり前ですよ。
おお来たパチン。
いやもうあれ僕ダメなんですよね。もう鬱陶しくて。
蚊もそうだし、なんかそのガのような名も知らない虫たちが、うん、ねえ、もうそれ民家の明かりにこう集まってきちゃうからね。
あ、そうガで思い出したんですけど、うんうん、あの昔その虫取りとかしてた時期に、うん、あのとんでもなくでかい蚊いるじゃないですか、うんうんうん、
手のひらぐらいのね、
なんかもう何十センチだみたいな。あれってやっぱ島にもいました。
いやそこまで大きなのあんまり見ないけど、手のひらぐらいのはよくいるよ、
うん、あれって何なんですかね。もう熱帯雨林とかにしかいないと思ってたら、
ね、いるね。蚊の方が種類は結構多いんじゃないかな、下手したらね。で あのね、ガと蝶々、
はい、
と、
はい、
あの子供の頃違う種類もあるわけで、蝶々は青虫でしょ、
うんうん、
ガは毛虫でしょ。
あ
だけど青虫に近いところから幼虫からあの成虫になるガもいるわけよ。
へ、
見分けがつかない。ほんで散々蝶々だと思って育てて、出てきたらガだった時のあのなんともかんともこの言えない
何のために
頑張ったのみたいな、まあ、何の罪もないけどね。うん、でも蝶々っていうとこなんか美しいイメージがあるけど、ガっていうとなんか、うん、うわーっていうのは何なんだろうね。
あ、うん、いや一人か。
あ
今でこそそのカブトムシになって
売られてるみたいね。
売られてますからね、
海外から入ってきてるんでしょ。
うん、
輸入されて、
うん、
ああそれがまた日本の虫とこう掛け合わせちゃって、
うん、
ね、ハーフたちが、虫のハーフたちが生まれてる、ね、
うん、なんかもう、まあ、スーパーにもなんかそのカブトムシとかなんか売ってたりとか、あとなんかゲームとかでもあるじゃないですか、虫が。
あ、そうな
ん、今もう虫取りがゲーム化されてますから、
ね、あ、そうなんだ。
今の子たちはやっぱりやらないですよね、きっと。
うん、そうなんだ、
うん、
釣り堀みたいな感覚。
いや、なんか普通にゲームの中で、まあ、虫キングとかいう名前がついてるんですけど、うんうん、なんか普通にそのゲームの中で虫を取っていって、その虫と虫を戦わせて強くしていって、まあ、要はポケモンみたいなもんですよね。なんか今そういう、そういう子供たちなんて蚊には刺されてないです、きっと。
あ、なるほどね、うん、というわけで、うん、ね、
はい、
私の夏もいろいろライブが、ね、
うん、
駆け抜けていくわけですが、
はい、
夏が終わったら何か、9月の頭には、
9月の頭には昼間旬のバンドワンマンライブがあります。
あります、イエイ
イエイ
イエイイエイイエイイエイ。
ちょ
っとね、旬はこのバンドワンマンライブで、ね、かけてます。
かけてます、
ね、
うん、
なかなかあの皆さんの周りにもね、
はい、
まあ、インディーズメジャー限らず、
うん、
CD を出してるあの皆さんが注目してるアーティストいると思うんですけど、
はい、
そんな中でも、
うん、
ずっとずっとこう CD をリリース続けてる続けてるアーティストってほんと一握り、
うん
うん、
やっぱり
だいたいみんな1枚2枚で、
うん、
こう終わっちゃうのね、
うん、
で例えばバニラスカイレコードなんていうのは俺が代表でしょ、
はい、
だから俺がじゃあ週の CD もういつまでも出し続けようっていうと OK なよう OK な風に皆さん思うかもしれないけれど、だけど我々の CD っていうのは関連する会社の人たちの制作会議を通って、うん、まあ、いろんな会社のお世話になったりいろいろしつつ、
うん、
CD ショップに置かれたり、
うん、
皆さんの元に届いているので、
うん、
そういう人たちに毎回毎回納得をさせなきゃいけないんだね。
そうですね、う
ん、で今は今回2枚目の CD で、で今回素晴らしい、はい、内容だと思う。あの声をという曲は俺はすごい大好きな曲なんだけど、この曲をたくさんの人に聴いてほしいんだけれども、でも、うん、今もうこれだけの情報化社会で、
う
ん、ね、例えばなんか個人的なメールもさ、あ、メールもらったら返事しなきゃと思っても次から次へこう、
うん、
メールが来て埋もれてしまうみたいな、
う
ん、全ての情報がそういう風な時代だから、
うんうん、
旬の CD 出してるよこうなんだよって言ってもなかなかね、ファンの今まで応援してくれたファンの人、あるいはこれからファンになる人もなかなかこう、ずっしりと胸の奥までには届かないんだけど、
うん、
でもそれを届けていかなきゃいけない。この CD を売って、
うん、
旬の次の CD をまたね、マリナスカイから出して、
うん、
どんどん彼を大きなミュージシャンにしていきたいなと、いう気持ちがあるんで、でそのカンフル剤として、その起爆剤として、
うん、
この指止まるですよ。ヒルマ旬とともに、
うん、
この先何か素晴らしいことをすごいことを起こしたいぜと思うやつはこの指止まれというライブ
です。
旬、うん、がもう会場の前で指を出して
そう
帰って待ってますからね。
待ってますから。
しゃぶりついてもいいですよ。止まってもいいですよね。その指にしゃぶり。
しゃぶしゃぶ正面になっちゃう。
指にこの指止まれというライブ。
止まれ。
ぜひ参加してほしいぞと、
はい、
思います。
はい。
うん。ね、で、あの、早めにチケット買った人には、ちゃんとレベルからプレゼントも、
はい。
用意したいと思ってます。そんなことをしてまで、
そうで
しょ、たくさんの人に集まってほしい、
うん。
まじまじまじこちゃんが出た。はい。まじまじまじこ、まじこちゃんがライブなので、
はい。
ぜひ来てほしいなと。
うん。
じゃあ今日は旬の曲を最後にもう一曲、
はい。
聴いてほしいと思います。
はい。では、聴いてください。リリースした、ニューマキシシングル。来よ
です。
イエイ。
それじゃあみんなこの曲を聴きながらお別れです。バイバイ。
バイバイ。またね。
笑ってる君の横顔、僕だけに見えた涙、人は弱いもの、守り抜く勇気を与えてくれた君だから、今夜は声を上げて泣いて、君を抱きしめて